旧約聖書イザヤ書10章15節から23節、旧約聖書の1076ページ下の段です。斧がそれを振るう者に対して自分を誇り、ノコギリがそれを使う者に向かって高ぶることができるだろうか。それは鞭が自分を振り上げる者を動かし、杖が木でない者を持ち上げようとするに等しい。それゆえ万軍の主なる神は太った者の中に衰弱を送り、主の栄光のもとに炎を燃え上がらせ、火のように燃えさせられる。イスラエルの光である方は火となり、聖なる方は炎となって、一日のうちに茨とおどろを焼き尽くされる。森も牧場も魂から肉まで焼き尽くされ、崩れ折れて倒れる。森に残る木は数少なく、幼子でもそれを書き留めうる。その日にはイスラエルの残りの者とヤコブの家の逃れた者とは、再び自分たちを撃った敵に頼ることなく、イスラエルの聖なる方主に真実をもって頼る。残りの者が帰ってくる。ヤコブの残りの者が力ある神に、あなたの民イスラエルが海の砂のようであっても、そのうちの残りの者だけが帰ってくる。滅びは定められ、正義がみなぎる。万軍の主なる神が定められた滅びを全世界のただ中で行われるからだ。新約聖書マルコによる福音書4章35節から41節、新約聖書68ページ下の段です。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後にし、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。祈ります。恵み深い天の父なる神、この暖かい日曜日、私たちを再びここに集めてくださいましたことを感謝いたします。とりわけ今日はドイツよりテオ・ズンダーマイヤー先生をお迎えし、礼拝を守ることができますことを心よりあなたに感謝いたします。どうぞ先生を用いて、また私たちの心を開いて、御霊の働きのもとに良い礼拝の時を持つことができますようお助けください。神様、私たちはこうして言葉を超えて、文化の違いを超えて、国の境を超えて、共にあなたの皆を呼ぶ群れであることを嬉しく思います。しかし同時に、この世界にはまださまざまな分断と差別と偏見があります。私たちの国はすぐお隣の国と仲良くやっていくことがとても難しいです。つい先日はある島の領有権をめぐって、あわや両国の警備に携わる人々が直接に触れ合う、 対立するという事態、寸前にまで行きました。東アジアの平和はなんと危ういことでしょう。神様、どうぞこのような私たちの状態を憐れんで、賢い悟い霊を私たちの国の指導者に送り、軍事的な対立と軍事的な拡大による勢力の拡張を煽ることのないように、そしてそのことを私たちがはっきりと目覚めて見定めていくことができますようお導きください。この地域に住むすべての方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますように。子どもたちの上に、外国の居留者の上に、助けを求める人々の上に、他の宗教を信じる方々の上に、この礼拝を最後までお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではズンダマイヤ先生に、なぜ恐れるのかというタイトルで説教をお願いいたします。
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Jesus Christus, の恵みと神の愛と聖霊の交わりが皆さんと共にありますように。Amen.
Die Geschichte von Markus, der Sturmstillung auf dem See Genezareth, ist für mich eine der faszinierendsten Geschichten des Neuen Testamentes. Sie klingt auf den ersten Blick wie eine schöne Wundergeschichte, fast wie ein Märchen, und wird von den Evangelisten jeweils auf besondere Weise erzählt, sodass wir immer noch etwas Neues in ihr entdecken können. Ich meine sogar, wir können drei Ebenen unterscheiden.
この物語、マルコ福音書の4章に伝えられた嵐を鎮める物語は、私にとって新約聖書の中で最も魅力的な物語の一つです。一見するとそれは一つの美しい奇跡物語のように聞こえます。ほとんど童話のようです。複数の福音書記者によってそれぞれに特徴的な仕方で物語られており、私たちはそこに今も何か新しいものを発見します。思いますに、相互に3つのレベルを区別することができるでしょう。
Doch betrachten wir zunächst einmal die Erzählung selbst. Wer einmal, vielleicht waren einige von Ihnen da schon da, am See Genezareth war, kann die unvergleichliche Abendstimmung empfinden. Zarte Farben, einige Boote, die untergehende Sonne wirft ihre Strahlen über den See. Und
しかし、まずは物語そのものを見てみましょう。ガリラヤ湖を旅されたことのある方ならば、夕暮れ時の素晴らしい雰囲気を思い出していただけると思います。夕暮れの柔らかな光と変化に富んだ色彩、湖面には何層か小舟が浮かんでいます。沈みゆく太陽が湖の上に光を放ちます。
Und da ist Jesus mit seinen Jüngern. Er hat die Menschen geheilt. Er hat, so erzählt Markus, in vielen Gleichnissen von dem Reich Gottes gesprochen, das schon da ist, auch wenn die Menschen es noch nicht merken. Mit Jesus ist es ja schon da. Und in seinen Worten und seinen Taten wächst es in unseren Herzen.
そこにイエスがやってきます。弟子たちとともに。彼は病人を癒してきたところです。イエスはマルコの物語によればたくさんたくさん例え話を語って神の王国の秘密について、人々はそれに気づいていないかもしれませんが、それでももうすでにそこにある神の王国の神秘について語ってきたところです。神の王国の神秘はイエスと共にそこにあり、彼の言葉と行為を通して私たちの心の中で育っていきます。
Jesu Worte machen die Herzen still.So still wie das abendliche Wasser und die abendliche Stimmung am See. Die Jünger fahren hinüber auf die andere Seite des Sees, innerlich befriedigt, ein wenig müde, ganz der Stimmung des Abends hingegeben. Friede herrscht, Jesus legt sich nach getaner Arbeit zur Ruhe hinten in das Boot. Er schläft.
イエスの言葉は人の心を沈めます。夕暮れの湖面の水のように、湖畔の夕暮れのように静かに。弟子たちは湖の対岸に渡っていきます。心満ち足りて、でも体は少し疲れて、弟子たちは夕暮れの気分に浸っていました。喜びに満たされ、一仕事を終えたイエスは小舟の後ろの方で身を横たえて眠っています。
Es herrscht Ruhe, aber es ist die Ruhe vor dem Sturm. Was gelegentlich auf dem See Genezareth vorkommt, tritt jetzt ein. Ein Fallwind von den Bergen entwickelt sich zu einem Wirbelsturm. Das Wasser wird vom Wind aufgepeitscht, die Wellen bringen das Schiff ins Schlingern, die Wellen schlagen ins Boot und Jesus schläft. Er schläft den Schlaf des Gerechten.
静けさが支配しています。しかしそれは嵐の前の静けさでした。ガリラヤ湖では時々そうした突風が吹きます。山々からの吹き下ろしが突風を巻き起こすのです。風のせいで湖面は波立ち、波が船を揺さぶり打ちつけてきます。そしてイエスは眠っている。彼は義人の安らかな眠りを眠っています。
Und die Jünger? Eben waren sie noch so froh, waren voller Glauben, aber nun...Wie das Wetter umschlägt, so schlägt auch ihr Glaube um. Plötzlich scheint alles vorbei zu sein. Todesangst breitet sich aus. Ob sie auch Angst um den Meister haben, dass er untergehen könnte? Es scheint nicht so. Sie haben nur Angst um ihr eigenes Leben. Aber immerhin, sie wenden sich an Jesus. Sie wecken ihn auf. Meister, fragst du nicht danach, dass wir verderben? Der Vorwurf ist unüberhörbar. Unser Leben ist in Gefahr und du schläfst. Und Jesus?Er reagiert auf ihr Rufen. Er steht auf, er spricht den Wind an, als ob er ein Unwesen, ein böser Geist, der Satan in der vernichtenden Gewalt und Gestalt eines heulenden Wirbelsturmes sei. Schweig und verstumme! Der Sturm legt sich. Eine tiefe Stille breitet sich aus und legt sich über den See.
Die Stadtschi war, どうしたでしょうか? 彼らもまた喜びにあふれていた。信仰にあふれていたのです。それが今ではどうでしょう。天候が急転するように彼らの信仰も急転します。突然に全てがダメになってしまったように思えるのです。死の不安がムクムクと広がります。弟子たちは師匠イエスのことを、もしかしたら彼が死んでしまうかもしれないと心配しているのでしょうか。いいえ、そうは見えません。弟子たちが心配しているのはただ自分の命です。でもともかくこの人たちはイエスのもとにやってきます。弟子たちはイエスを起こして言います。先生、私たちが滅びることについて何もお尋ねにならないのですか。避難の調子がはっきり聞き取れます。私たちの命が危険にされて、さらされています。そしてあなたは眠っていらっしゃる。イエスはどうしたでしょうか。彼は弟子たちの呼びかけに答えます。イエスは立ち上がって風に語りかけます。それが幽霊か悪霊であるかのように、それがたけり狂う嵐という破壊的な形をとって現れたサタンであるかのように、黙れ静まれ、嵐は凪に変わります。深い静けさが周囲に、そして湖全体に広がります。
Doch Jesus belässt es nicht dabei. Nun, nachdem er geholfen hat, spricht er tadelnd zu den Jüngern. Kleingläubig nennt er sie. Warum seid ihr so furchtsam?
しかしイエスはそれだけで終わりにしません。彼は弟子たちを助けた後で彼らに向かって避難めいた口調で語りかけます。弟子たちを信仰の小さい者たちと呼び、こう言います。あなたたちはなぜそんなに怖がるのか。
Jetzt ergreift die Jünger wirkliche Furcht. Es ist nicht mehr die kreatürliche Furcht, das Leben zu verlieren. Eine ganz andere Furcht packt sie. Es ist die Erfahrung, mit etwas konfrontiert zu sein, das alle bisherige Erfahrung übersteigt.Sie sind dem Geheimnis der unheimlichen Gewalt Gottes begegnet. Tremendum et fascinans, furchterregend und faszinierend in einem. So hat man später diese Erfahrung genannt, wenn man so mit dem heiligen Gott konfrontiert wird. Und die Jünger fragen verwirrt, verwundert, geschockt: Wer ist dieser Jesus?
この時本当の恐れが弟子たちを襲います。これはもはや命を失うかもしれないという被造物の恐れではありません。全く異なる恐れが彼らを捉えます。それはこれまでに経験したことを超える何かと直面する、そういう経験です。弟子たちは神の不可思議な力に出会ったのです。Tremendum et fascinans。 戦慄と魅惑を同時に引き起こすもの、聖なるもの、聖なる神との出会いを人は後にそう表現しました。そうして弟子たちはうろたえ、混乱し、衝撃を受けてこう問います。このイエスは何者なのだろう。
Jetzt wollen wir die erste Ebene der Geschichte betrachten. Es ist die Ebene unseres Glaubens. Ist diese Erzählung nicht so etwas wie die Geschichte unseres eigenen Glaubens? Wir sind getauft, konfirmiert, wir gehen zur Kirche. Gefragt, ob wir glauben, würde jeder auf seine Weise eine positive Antwort geben. Das Gebet gehört selbstverständlich dazu. Insgesamt führen wir ein ruhiges Christenleben im Glauben. Nicht auffällig, nicht extrem. Der Glaube schenkt Lebensgewissheit, Ruhe und im Alter den Abendfrieden.
それでは物語の第一のレベルを観察してみましょう。それは私たちの信仰というレベルです。この物語は私たち自身の信仰の物語のようではないでしょうか。私たちは洗礼を受け、献身礼を受けました。教会に通います。信じていますかと問われれば、誰もがその人なりの仕方で肯定的な返答を返すでしょう。もちろん祈りもそこに含まれます。全体として私たちは信仰のうちに、静かなクリスチャンとしての生活を送っています。目立たず、極端に走らず、信仰は聖の確かさ、静けさ、そして年を取れば夕暮れの平和を与えてくれます。
Aber dann verändert sich plötzlich alles. Ein Unglück passiert. Jemand, der uns nahe steht, stirbt. Der Lebenspartner geht aus dem Haus und wendet sich einer anderen zu. Alles zerbricht. Streit, Scheidung oder eine Krankheit überfällt uns. Das vor allem bringt uns in Zweifel. Warum ich? Warum gerade ich? In den Büchern bei uns, in den Kirchen, die ausliegen, können Menschen ihre Gebetsanliegen niederschreiben. Immer wieder lese ich die Warum-Frage. Warum musste mein Vater leiden? Warum hast du, Gott, unser Gebet nicht erhört? Es mag sein, dass unser Schreien und Flehen erhört wird, aber es kann auch sein, dass es sehr lange dauert, bis unser Herz still wird und wir erkennen, Christus war schon immer neben mir, auch wenn ich es nicht merkte. Auch wenn ich meinte, er schliefe und hörte mich nicht, er war da und er ist da und dämpft Sturm und Wellen zu seiner Zeit.
しかし次の瞬間に全てが突然として変わります。不運な出来事が起こります。私たちに近しい人が死去する。生活上のパートナーが家を出て他の人のもとに行く。全てが壊れます。争い、別れ、あるいは病魔が私たちに襲いかかるのです。そうしたことは私たちをとりわけ疑いの中に突き落とします。どうして私が、どうしてこの私が。私たちの教会にはノートが置いてあります。そこに人々は祈りの課題を書き込めるようになっています。そこには繰り返しなぜという問いが書き込まれています。なぜ私の父は苦しまなければならなかったのですか。神様、なぜあなたは私たちの祈りを聞き入れてくださらなかったのですか。私たちの叫びと嘆願は聞き入れられるかもしれません。しかし私たちの心が静まり、気づかなかったけれども、キリストがいつも私の傍らにおられたことが分かるまでとても長い時間がかかるかもしれないのです。キリストは眠っており、私の言うことを聞いてくださらないと思っていたとしても、それでもキリストはそこにおられたし、今もおられる。そしてその時が来れば嵐と波をお沈めになります。
Und wenn wir erhört werden, wenn unser Herz still geworden ist, dann kommt auch bei uns, wie bei den Jüngern, immer wieder die Frage auf, wer bist du, Christus? Einmal erscheint er uns im Glauben so nah, dann ist er wieder so fern. Ich erinnere mich, wie ich als Schüler eines Tages ein Büchlein in die Hand bekam mit dem Titel Wer ist Jesus Christus? Ich wunderte mich über solch ein Buch, denn ich dachte, nach 2000 Jahren wissen wir doch ganz genau, wer er war und wer er ist. Aber nun, da ich älter geworden bin, stelle ich mir selbst immer wieder diese Frage. Kenne ich ihn wirklich? Viele Seiten kann ich an ihm entdecken, auch immer neue. Zum Schluss aber ist dies dann die einzige und wichtigste Antwort, die einst der Kirchenvater Tertullian gegeben hat. Wer er auch sei, er ist mein Christus. Und wer so sprechen kann, erfährt, wie in sein Herz eine große Stille zieht.
So stimmt. 私たちの祈りが聞かれ、私たちの心が静まったとき、そのとき私たちにもちょうど弟子たちがそうであったと同じように、あの問いが浮かび上がってきます。キリストよ、 あなたは何者なのですか。ある時は信仰においてキリストはとても近くに現れますが、またある時は再びとても遠い、あまりに遠い。小学校の生徒であった時、私はイエス・キリストとは誰かというタイトルの書物を手にしたことを思い出します。こんなタイトルの本があるなんてとても驚きました。だって2000年も経った今、キリストが誰であったか、また誰であるかは全部わかっているはずではありませんか。しかし年月を重ねた今、私は繰り返しそのことを問うようになりました。本当に私はイエスを知っているのかと。イエスのいろいろな側面を発見することはできます。繰り返し新しいところを発見できます。しかし最終的に唯一の、そして最も大切な答えは、かつて教会教父テルトリアヌスが与えたもの、すなわち神が何者であるにせよ、イエスが何者であるにせよ、彼は私のキリストだというものです。そういうことのできるものは、心の中に大いなる静けさが広がっていくのを感じます。
Betrachten wir nun die zweite Ebene. Der Text spiegelt nämlich noch eine andere Situation, die der Kirche. Wir kennen alle das Symbol der Kirche aus der ökumenischen Bewegung, ein Schiff auf den Wellen mit aufgezogenem Segel. Dieses Symbol ist aus unserem Text gewonnen. Ein Schiff, das in ruhigem Fahrwasser dahinsegelt, behäbig und selbstgenügsam und plötzlich in einen Sturm gerät. Das ist das Bild unserer Kirche, der Kirche in unserer Zeit. Aber wie oft wirkt die Mannschaft hilflos und weiß nicht, was sie tun soll. Die Matrosen rennen hier und dorthin, man gibt konfuse, widersprüchliche Befehle, das Schiff gerät ins Schlingern und verliert den Kurs. Das ist auch das Bild unserer Kirche in diesen Tagen. Jedenfalls in Deutschland.
このテキストはもう一つ別の状況、すなわち教会の状況を映し出しています。私たちは皆、エキュメニカル運動に由来する教会のシンボルを知っています。いっぱいに帆を張って波間を進む船のシンボルです。このシンボルは今日のテキストから取られました。静かな潮の流れに身を任せ、心地よく満ち足りていた船は、しかし突然に嵐に巻き込まれる。これが私たちの教会のイメージです。しばしばそうであるように、乗組員たちは無力でなすすべを知りません。船乗りたちはあちらに走り、こちらに走り、そして与えられる指令は相互に矛盾していて混乱しています。船は蛇行し、航路から外れてしまいます。これこそ今の時代の私たちの、少なくともドイツの、もしかすると日本の教会のイメージです。
Doch was ist zu tun?Unser Text weist deutlich den Weg und ich meine, er gilt für alle Gemeinden in der Welt. Besinnt euch darauf, dass ihr nicht allein seid. Noch ist Jesus an Bord, noch ist er nicht ausgestiegen, noch fragt er, warum seid ihr so furchtsam. Besinnt euch auf ihn, lasst euch von ihm das Handeln zeigen. Besinnt euch auf die Gaben, die Jesus euch durch seinen Geist längst gegeben hat. Es ist ein reicher Schatz,Angaben in jeder Gemeinde vorhanden. Diesen Schatz gilt es zu wecken, zu öffnen und Raum zur Entfaltung zu geben. Die Gemeinde lebt nicht, wie wir immer in Deutschland denken, durch und für ihre Aufgaben. Die Gemeinde lebt durch ihre Gaben. Der Heilige Geist hat sie längst ausgeteilt. Wir müssen sie nur bei den Gemeindegliedern entdecken. Und die wertvollste Gabe ist der Meister selbst, Jesus.
ではどうすればいいのでしょうか。私たちのテキストははっきりと道を示しています。そしてこの道は世界中のあらゆる教会に当てはまると私は思います。君たちが孤独に放置されているわけではないということに思いを巡らせよ。イエスはまだボートに乗っておられるではないか。彼は船を降りたわけではありません。彼はなお、あなた方はなぜ怖がるのかと問うておられます。彼のことを思い巡らせよ。イエスから何を行うべきか示唆を得るがよい。イエスが彼の霊を通して与えた賜物について思い巡らせよ。あらゆる教会には豊かな賜物の宝が与えられています。それを呼び覚ますこと、それを開き花咲かせるための空間を与えることが大切です。教会はそれが抱える課題によって生きるわけでもなければ、
あるいはその課題のために生きているわけでもありません。それは違います。教会は与えられた賜物によって生きるのです。聖なる霊は遠の昔にこの賜物を分け与えています。私たちは教会のメンバーたちの中にそれを発見するだけで良いのです。そして最も尊い賜物は私たちの主イエスご自身です。
Betrachten wir nun die dritte Ebene. Der Text hat noch eine weitere Dimension. Wir heutigen Leser können die nicht unmittelbar mithören, jedoch die ersten Leser des Markus-Evangeliums haben sie gehört, nämlich die öffentliche politische. Wenn wir uns ihr zuwenden, stellt sich erneut die Frage der Jünger, wer ist dieser Jesus von Nazareth?
3番目のレベルに移ります。このテキストにはもう一つの位相があります。私たち、現代の、読者は、そのことを必ずしも直接は聞きませんけれども、マルコ福音書の最初の読者ははっきりと聞きました。それは公で政治的な位相です。この位相に取り組むとき、ナザレのイエスとは何者なのかという問いがもう一度現れてきます。
Ich zitiere einen Satz aus der Umwelt des Neuen Testaments. Die Winde legen sich, die Wolken verflüchtigen sich, die Wogen glätteten sich, auf dein Nicken hin wird es Tag werden müssen und Stille herrschen. Solche und ähnliche Lobsprüche wurden zur Zeit des Neuen Testaments auf den Kaiser verfasst. Der große römische Senator Cicero rühmt den General und späteren Kaiser. Nicht nur Feinde gehorchten, sondern auch Winde und Wetter waren willfährig. Von Kaiser Vespasian wurde in damaliger Zeit die folgende Geschichte erzählt. Ein Blinder bat ihn in Alexandria um Heilung und er berührte mit Speichel den Blinden und heilte ihn.
新約聖書の周辺世界から一つ引用いたします。風はなぎ、雲は晴れ、大波は平らかになる。何時のうなじへと日は昇り、静けさが支配するであろう。このような、またこれに類似した賛歌は、新約聖書の時代、ローマ皇帝のために作られました。偉大なるローマ元老院議員キケロは、後に皇帝となった将軍を称えて、この者には、敵たちが聞き従ったのみならず、風も天候も唯ダクダクと従ったと言います。当時皇帝ベスパスティアヌスについてある盲人がアレクサンドリアで皇帝に治癒を願い出たとき、皇帝は自分の唾液を使ってその目を治したという物語が語られております。
Das alles wird nun auch von Jesus erzählt. Ist also unsere Geschichte nur auch eine Preisrede wie die anderen?Also Lobhudelei, wie sie zu alten Zeiten auf die ägyptischen Pharaonen, die babylonischen Herrscher und die römischen Kaiser gesungen wurden? Preist man nun auf gleiche Weise Jesus? Wir müssen genauer hinhören. Markus schreibt sein Evangelium in eben dieser Zeit des Vespasian und Titus, den Kaisern, die Freunde des König Herodes waren. Titus wurde später zum Feind der Juden und zerstörte den Tempel. Und nun berichtet Markus,genau in der Mitte seines Evangeliums, dass Petrus im Angesicht des großen Augustus-Tempels, den Herodes zu Ehren des großen Kaisers in Caesarea Philippi, Caesarea heißt Kaiser, bekannte, nun bekennt er und sagt, du, Jesus, bist der Messias. Und später bekennt ein römischer Hauptmann unter dem Kreuz, dieser Mensch ist wahrlich Gottes Sohn.
こうしたことすべてはイエスについても物語られます。すると私たちの物語は他にもたくさん存在する礼賛物語の一つに過ぎないのでしょうか。つまりは古代においてエジプトのファラオたち、バビロニアの支配者たち、またローマ皇帝たちを称えて歌われたへつらい歌の一つなのでしょうか。同じような仕方で私たちはイエスを称えるのでしょうか。いいえ、もっと注意深く見なければなりません。マルコは彼の福音書を他でもないこのウェスパシアヌスとティトゥスの時代に執筆しています。二人のローマ皇帝はヘロデ大王の友達でした。後にティトゥスはユダヤ人の敵となり、神殿を破壊します。そしてマルコは福音書のちょうど中央部分でヘロデが偉大な皇帝を称えてカエサリア・フィリピ、カエサールというのは皇帝という意味です。にこの町に建設した巨大なアウグストゥス神殿を前にして、ペトロが次のように告白したと語ります。イエスよ、あなたこそメシアです。そして後にローマ軍の百人隊長は十字架の下でこう告白します。この人は本当に神の子であった。
Nun spüren wir die politische Dimension des Textes. Nein, nicht auf den Kaiser singen und sprechen wir Lobreden. Nein, wir verehren nicht den mächtigsten Mann der Welt als eine göttliche Person, sondern jenen unbedeutenden Zimmermann aus Nazareth. Er ist der Sohn Gottes, er allein.
今私たちはこのテキストの政治的な位相を感じております。いいえ、私たちは皇帝に向けて称賛の言葉を歌い、それを語ることはいたしません。いいえ、私たちは世界で最も力ある人間を神として崇拝することはいたしません。そうではなく、取るに足らぬあのナザレ人の大工こそ称えて歌います。彼こそが神の子です。彼だけが。
Wir beugen uns nicht vor den Mächtigen dieser Erde. Wir sind keine Speichellecker und stimmen nicht ein in das Lob, das alle singen, sondern wir widerstehen dem und wissen, dass Gott in unserer Schwachheit seine Kraft besitzt. Hier lernen wir bei Markus, wo wir wirklich Hilfe bekommen, nicht bei den Mächtigen, nicht indem wir wie Herdentiere der Mächtigen dieser Welt nachlaufen, nicht dadurch, dass wir der Kraft von Macht und Militär glauben. Diesem falschen Weg sind die Christen durch die Jahrhunderte immer wieder verfallen. Wenn dann ein Mächtiger kam und gar im Namen Gottes zum Kreuzzug aufruft, sind Christen bis heute in der Versuchung erlegen, sich der Macht und dem Mächtigen zu beugen.
ある権力者が現れ、神の名によって十字軍へと呼びかけると、今日に至るまで、キリスト者は権力と力ある者の前に膝をかがめるという誘惑に残念ながら屈してきたのです。
Politik gehört nicht auf die Kanzel, heißt es. Das ist gewiss richtig. Aber mit Markus und von ihm müssen wir lernen, daran müssen wir auch in diesem Gottesdienst erinnert werden, dass wir uns nicht blenden lassen und niemals der Macht uns beugen, die uns auf falsche Fährten lockt. Besonders müssen wir auf der Hut sein, wenn diese Verlockung so fromm vorgetragen wird. Von Jesus allein können wir lernen, wo Gott und wie Gott seine Macht erweisen will. Selig sind die Sanftmütigen. Sie werden das Erdreich besitzen, heißt es Matthäus 5. Solch einem Sanftmütigen, eben Jesus, gehorchen Wind und Wellen. Er ist bei uns in unserem Boot, das Gemeinde heißt. Gott sei Dank. Amen.
神がどこにおられ、どのような仕方でその力を発揮してようとしようとしておられるかを、私たちが学ぶことができるのはイエスお一人からです。柔和な者たちは幸いなるかな。彼らは大地の国を所有するであろう。マタイ5章。そのような柔和な方にこそ風も波も従うのです。この方が私たちと共に船の中に、教会という名の船の中におられる。神に感謝あれ。アーメン。
Wir wollen beten.
祈ります。
Wir danken dir, lieber himmlischer Vater, dass du durch Christus uns die kleinen, unbedeutenden Menschen erwählt hast, dass du durch uns wirken willst. Dafür danken wir dir und bitten dich um deine Kraft. Sei du in uns Schwachen mächtig. Amen.
あなたは私たちの弱いもの、取るに足らぬものを選んで、私たちを通してあなたの力を示そうとしてくださいます。そのことに感謝いたします。アーメン。
立ち上がって賛美歌を歌いましょう。賛美歌の410番です。